おはようございます。
おはようございます。
今日は最初ですね、朝 CS で子どもの礼拝でですね、礼拝の後パンケーキ作りというのをしまして、たくさんの子どもたち、中学生が多かったですかね、たくさんの子どもたちが一緒にパンケーキを食べてですね、楽しいひとときを過ごしました。改めてですね、この福岡女学院教会って本当に恵まれてるなって思うんですね。本当にたくさんの子どもたちがですね、こうして教会に来れるっていうのはですね、やっぱり選ばれた、どれだけ恵まれてるかっていうのをですね、もう一度確認して感謝してですね、子どもたちを大切にしながら歩んでいかなければいけないなとですね、思っております。11月2日は芋掘りがありますから、ぜひ皆さん、来ていただいたらですね、みんなで芋掘りをしたいと思います。さて、今日ですね、与えられた箇所はですね、ヨハネ黙示録という書物、聖書の一番最後の書物の7章の9節から17節です。このヨハネ黙示録というのはですね、一読しただけではなかなか理解できない難しい聖書の書物ですね。当時ですね、小アジア地方と呼ばれていた、今はアジアじゃないんですけど、トルコのあたりですね、東ヨーロッパといったらいいでしょうか、アジアですかね、アジアの方ですけども、そのあたりにですね、当時7つの教会があったようです。主な大きな7つの教会があったんですね。紀元、100年後ぐらいですね。でけれども、その7つの教会に対して激しい迫害があったんですね。迫害っていうのは私たちあまり経験ないですけれども、要はですね、教会なんかしてたらダメだと、教会キリスト教などけしからんと言ってですね、クリスチャンであることで逮捕されてしまうという、そういうことがあって教会が潰されてしまうというですね、そういうことが起こったわけです。それでそれらのですね、教会の有力な指導者だった人に、長老ヨハネという人がいて、これがヨハネ黙示録の名前の元になっているヨハネ。イエス様の弟子にもヨハネっていう人がいますけれども、そのヨハネじゃないんですね。同じ名前の長老ヨハネという人がいて、その人が、言ってみれば、そのあたりのですね、教会のリーダーでしたから、捕まってしまうわけです。で、捕まってですね、彼が、パトモス島という島に、島流しにされて、そこでですね、言ってみれば当時の監獄島ですね、そこで幽閉されてしまう。その島全体の、島の中に牢屋があって、そこに入れられてしまうというですね。そういうことがあったんですね。それで、今、パトモス島っていうのは今でも地図で調べたらあります。小さなね、地中海に浮かぶ島ですけれども、それでそのヨハネという人はですね、その獄中の中で、逮捕されてますから、拷問を受けたりですね、鞭で戦えたりとか、そういう苦しい、実際肉体的にも苦しいことを経験しましたけれども、それだけじゃなくてですね、そのことももちろん苦しかったんですけれども、その彼にとっては、教会のリーダーでしたから、もう残してきた教会のことがもう心配で仕方がないんですね。もうそのことでもう本当に心がちぎれそうな思いになるというか、そういうことを経験しているわけです。皆さんだったら、例えば家族と離れ離れになってしまってですね、家族のことが心配だというぐらい、教会のリーダーですから、教会の人たちがみんな自分の家族みたいなものですね、ものすごい心配しているんですね。大丈夫だろうか、あの人大丈夫だろうか、ね、そういうふうに悩んでいる。そういうこの苦しみを抱えていたわけですね。これはよくわかる、考えてみたらよくわかるというか、よくわかるというか、私自身はですね、もちろんそんなこと経験したことありませんけれども、例えば日本では私日本の歴史上の人物で好きな人物の一人なんですけれども、西郷隆盛というですね、セゴドンと言われる人物がいますが、この西郷隆盛も若い時に奄美大島の方に、他の島にですね、1年半にわたって島流しを経験してるんですね。で、その時にすごく大変な経験をするし、自分自身も苦しかったけども、彼にとってはもう日本の将来が心配なわけですね。大丈夫だろうかっていう、ただ彼はその時にそのなんていうか苦しい 孤独のですね、強いられたあの幽閉生活の中で、あの有名な経典愛人というですね、あの思想に行き着いたとも言われてますけれども、天を敬い人を愛するというですね、まあ、そういうところに行き着いたと言われてますけれども、まあ、それはともかくとして、まあ、ちょうどそのように今この長老ヨハネっていう人がですね、この島流しにあって、で孤独な苦しい牢獄生活を送っていたわけですね。ただその中でも彼がですね、欠かさず行っていたことが一つあったんですね。それは何だかわかるでしょうか。それはですね、今皆さんが行っていることです。礼拝です。彼はですね、獄中の中で肉体的にも精神的にもすごくしんどい状況にありましたが、でも手術ごとにですね、礼拝を必ず守っていたですね。まあ、礼拝というのはもちろんこうしてですね、整えられた教会で守れるのが一番ですけれども、でも必ずしもそうでなければ礼拝ができない、礼拝じゃないっていうことではないんですね。まあ、私の、先輩の牧師でもですね、あの入院生活が長かった方がいて、その時に病院で私はあの日曜日ベッドの上で礼拝してましたってですね、あの言われてた先生がいますけれども、もうそれだってもちろん礼拝なわけですよね。でそのことをですね、思い出すと、コロナの時にあの私たちはですね、まさにそれを身をもって経験したと言えるんじゃないでしょうか。当時はですね、私はまだあの女学院の牧師じゃなくて、大阪の小売教会というですね、教会の牧師でしたけれども、お聞きしましたら大体同じようなあの対策をしてたんだなっていうことをですね、分かりました。つまり街道でもう礼拝をしてはできない、してはならないというですね、自粛しなければならないという、そういう苦渋の決断の中で、まあ動画配信を使ったり、あるいは説教原稿をですね、コピーして、で一軒一軒家を訪ねて配布してですね、配ったりっていうのをですね、私もしてました。でその時に私たちが大阪の小売教会では、やはりこの黙示録が一つのですね、大きな励ましになったんですね。信仰の支えとなったっていうことがありました。それはまさにこの長老ヨハネは島の牢獄という究極の外出自粛という、そういう状況に置かれる、そういう孤独の中で一人礼拝を守り続けていた人だからです。このヨハネ黙示録っていうのはですね、本当に不思議な書物で、なんかですね、自分に特に何も問題がなくて、なんかこう平和の時に読んでもですね、あんまりピンとこないんですね。むしろなんか訳の分かんないこと書いてあるな、竜が出てきたり、なんか悪魔のことがいっぱい出てきたりですね、訳が分かんないなと終わっちゃうんですけども、本当にですね、なんか大変な困難な時、苦しい時に読むとですね、不思議とですね、ハッとさせられる言葉に出会うですね。で励ましを受けるっていう、そういうですね、書物だと思います。まあ、それでですね、今日のところですけれども、まあ、先ほどヨハネがですね、そういう本当にもう普通ではないですね、非常にこう究極的な苦しい状況の中で、もう藁にもすがるような思いで礼拝を守っているっていうですね、それもしかも孤独の中で礼拝を守っているという、その中で彼はですね、礼拝の中で天使と出会うという、そういうですね、まあ特別な不思議な経験をですね、するんですね。それでですね、その天使に導かれて、まあ先ほどの彼が心配している教会のことをですね、今あなたが心配している教会はこんなになってますよとか、そしてその教会に向かってこういうアドバイスをしたらいいですよとかですね、そういうことを天使から教えてもらって、そのことをですね、手紙に書いてですね、そしてまあ彼は出れなかったけども、何かこう手紙を送ることはできたみたいですね。その手紙を人づてにですね、送るってことをしてたということもあるみたいです。でその天使によってまた彼はですね、天に引き上げられるっていう不思議な、もう特別な経験をします。天国の様子を彼はですね、 見る。そして将来その天の御国に招かれる人々と出会う、その姿を見るというですね、そういう特別な経験をするんですね。まあこれも不思議な感じがしますけれどもですね、私ちょっとですね、臨死体験という話を時々聞くことがあるんですね。何かですね、病院でもう死に際まで行って、それでも命が助かって帰ってきた人という牧師をしてますとですね、やっぱりこの病院訪問とかしますから、そういう話を聞く機会が多いんですけども、やっぱそういう人ってね、そんな同じような話するんですね。なんか天国に行ってきたんですって言ってですね、で天使に会いましたとか、そういう話をするんですけど、なんかたくさんの人がそういうこと言うので、やっぱりそういうことあるのかなってやっぱり思うんですけども、ヨハネもやっぱりこう究極な状況に置かれてましたから、そういう経験をしたんじゃないかと私はですね、こう思うわけです。で、今日の箇所でヨハネのですね、そのような特別な不思議な体験の中の一つで、彼はですね、将来天の御国に招かれる人々はどんな様子をしているかと、そしてまたその人々が、このどのような人々がじゃあそういう天国に招かれるのかと、そういうことを天使によって彼がですね、示されるというところなんですね。で、それは一つには9節にありますように、まあ、一つ大きなことはですね、9節にありますように、将来天の御国に招かれる人々というのは、あるどこかの特別な人々というんじゃなくて、世界中のありとあらゆる種類の人々なんだっていうことをですね、彼は示されるわけです。イエス様の時代ですね、実はユダヤ人たちはそのことをちょっと勘違いしてた。自分たちだけが天国に行けるんだみたいなですね。今のイスラエルもちょっと怪しい。ちょっと怪しいなって思うんですけども、でも聖書は一貫して、あらゆる国民、あらゆる種族、あらゆる民族、あらゆる言葉の違う民から、もう平等に等しく天の御国に招かれるんだよっていうことで宣言してるんですね。私たち日本人でももちろん招かれるんだと。で、そしてその数は誰も数えきれないほどだとありますから、救われる人は何人かっていうのはですね、分からない、私たちには分からないんですね。逆に言うとその数っていうのは神様にしか分からないんですね。実はですね、この箇所の直前に14万4000人が招かれるなんて書いてあるんですね。で、書いてあるので、そのままそれを鵜呑みにしてしまっている人々とか、ちょっと新興宗教みたいなのもあるんですけども、でもですね、14万4000っていうのはですね、ちょっと考えたら分かるんですけども、これ12の倍数なんですよ。12の1200倍です。で、12っていうのは聖書の中で完全数なんですね。完全数だから、これ何が言いたいかというと、まあ、この黙示録ってもう一つの特徴は、この数字を使っていろんなことを象徴的に表すっていう、それも一つの特徴なんですけども、だからこれももう数えきれないようなたくさんの人が招かれるんだっていうことを象徴して表している数なんですね。神様にしか数えられない数なんだっていうことです。そしてそのような大群衆が白いこの衣を身につけ、手には夏目ヤシの枝を持っているんだという、まあ、これも不思議なことが言われてますけども、まあ、これは、福音書でもですね、イエス様がイエス様のですね、お墓にですね、天の御使いが現れた時に白い衣を着ているっていうですね、そういう場面がありますから、まあ、天の御国に招かれた人々がみんな白い衣を着ているっていうのはですね、まあ、聖書を知ってる人だったらあんまりこう違和感がないかもしれません。ただこれもですね、まあ、あるちょっとなんか新興宗教の人々がですね、なんかみんな本当白い衣着てですね、やってたりして、ちょっとそれは違うんじゃないかなと思うわけですが、まあ、これは本来天の御国に招かれた人々の姿がこんな姿だと。そしてじゃあその人たちが本当に白い衣を着てるのかというと、おそらくこれは天にあるその人々の体が霊的な体ですから、その霊的な体が白く輝いている、そのことをこのように表現しているんじゃないかなと私はですね、こう思うんですね。白く輝いているんですね。 まあ、これも先ほど言った、ちょっと言ってみました、あの臨死体験の人々もよく言うことなんですね。白い、まあ、白く輝いているですね。あの出会った人が白く輝いているんですね。でそのような人々が夏目ヤシの枝を持っているんだと言うんですね。これは先ほどある方々ですね、あの万博に行ってきたらイスラエル館がですね、こう夏目ヤシでできた建物、夏目ヤシを集めて集積してですね、太い柱にして、それが19本も立ててすごかったというですね、そういうあの話をしてくださいましたけども、まあ、イスラエルを象徴する枝でも植物でもあるわけですが、その夏目ヤシの枝もですね、聖書を読んでたらよく出てくるんですね。特にイエス様が転ばに乗ってエルサレムに入ってくるときに、人々が夏目ヤシの枝を持って歓迎したという、そういう場面があります。その日を私たちの教会ですね、聖書のこの世界の教会ではシュロの主日と言ってますけど、このシュロというのが夏目ヤシというですね、名前の別の言い方なんですね。でそこから受難週が始まるわけです。その日、その夏目ヤシの枝を持った人々がイエス様を歓迎したんですね。でもその福音書の歓迎の場面は最後まで歓迎で終わったかというと、そうじゃなかったわけですね。その後受難週になっていくように、せっかくイエス様を歓迎して迎えたのに、夏目ヤシを羽織でですね、イエス様来てくださったとみんな喜んで歓迎して迎えたのに、結局人々はやがてイエス様をですね、十字架にかけてしまう。でイエス様はあざけり笑ってですね、罵って、で十字架につけろ、十字架につけろと言って、イエス様がですね、結局十字架で殺されてしまうんですね。そういう形で終わってしまう。で歓迎、最後まで歓迎で終わらなかったわけです。でもそこにはさらに神様の大きなご計画があって、それは実はそのことを通して、イエス様の十字架の出来事を通して、みんなの罪が贖われて許されて、みんなが救われるためにこのことが必要だったんだっていうですね、そういう救いの御業だったんだっていうことなわけです。でその福音書の出来事と、この今この長老ヨハネが見させてもらった天国でですね、天の御国でみんながですね、夏目ヤシを持ってるっていう出来事はつながっているわけです。天の御国でこそ喜びで始まり、喜びで終わる完全なイエス様の歓迎が行われているんだということですね。悲しみで終わらない、涙で終わらない、悲惨な十字架で終わらない、むしろ反対に復活の喜びに満たされたイエス様の歓迎が、歓迎会と言っても今いいかもしれませんが、そういうことが天上では起こっているんだと言うんですね。まあ、それが今日の十節以下で、大声で叫ばれた救いは玉座に座っておられる私たちの神と子羊とのものであるという言葉に始まり、天使たちもですね、この生き物、四つの生き物っていうのはこれ天使のことなんですけども、天使たちも神様を礼拝して主を賛美してアーメンと祈ったと言われているですね。でこれはですから何かといったらですね、神様を礼拝しているとありますように、これも礼拝ですね。子羊というのもこれイエス様のことですから、神、父なる神とイエスキリストを礼拝しているという、礼拝が天国で行われているんだっていう、そのことをヨハネは経験、見せてもらったわけです。いや、これはむしろ完全な礼拝が行われているんだと。私たちの今守っている礼拝っていうのはですね、言ってみれば、その天国で行われている礼拝の印というか、先取りというか、ね、そういうものなんですね。天国を覚えるために、このなんていうか、イエス様がこういうふうにしていきなさいよって教えてくださったのが、この私たちの礼拝であると、こう言えるわけです。ですからまた、まあ、その意味では、この地上の私たちの礼拝っていうのは、天上の礼拝に比べたら不完全なわけですね。どんなに整えられた私たちの礼拝でも、どんなにですね、準備をしてもですね、やっぱりいろんなほころびがある。もうそれは仕方がないといえば仕方がないですね。 本当の礼拝は天国で行われているんですね。その写しであると。この牧師もですね、完全に神様の御言葉を伝えることができないということもあるかもしれない。でもそのようにして地上で礼拝を守っている私たちは、死んだ後に天の御国に、天国に招かれた時に、本当の本来の礼拝にみんなで預かるんだと言うんですね。私たちには数えることができない大勢の方々と一緒に、また先に天に召された方々と一緒に、あるいは後から来る方々とも一緒に、みんなでですね、礼拝をしているんだと。聖書の示す天国っていうのはですね、読んでるとやっぱりこう教会みたいなんですね。教会のような、もっとはるかに大きな、大きな教会のような場所が天国なんですね。そこで私たちはたくさんの人々と一緒に礼拝をするんですね。礼拝といってもですね、それは何かですね、堅苦しいものではありませんですね。退屈なものではありませんですね。今日も朝の中高科の礼拝でですね、女学院の子たちがもう学校でも礼拝してて、日曜日も教会に来て礼拝して、時々しんどくなるでしょうとかいう話がありましたけども、ね、私たちは確かに、そういうことがあるかもしれませんが、天国の礼拝はそんなことないんですね。天国の礼拝っていうのはですね、もう本当に、退屈なものではないですね。礼拝とはそもそも神様と一緒にいる、そのことに確信に満ちている、もう喜びに満ちた出来事なんですね。私たちが考えるいろんな喜びがありますけれども、もう一番喜びに自分が満たされている状態を想像してください。もうそういうことが起こっているのが天国なわけです。今の地上では、しかし残念ながら私たちの目には神様もイエス様も実際見ることができませんから、私たちはですね、なんとか信仰によって信仰の目を開いて、なんとか礼拝をしているわけですね。ですから逆に言うと、信仰がない人がですね、礼拝するっていうのは本当にこう、ある意味でこう、なんかしんどいなっていうこともあるかもしれませんね。信仰があったとしても、ね、信仰で見ているわけですから、やっぱり信仰も鈍ってしまうことがありますね。ですから、肉体は弱いですから、ね。信仰が鈍ってしまうと、信仰があると言ってもですね、やっぱり神様がわかんなくなってしまって、私たちはですね、礼拝もなんだかですね、おろそかになってしまうんですね。でも天上ではそうじゃない。はっきりともう神様のことが自分には分かってるし、神様の愛にもう満たされているわけです。イエス様がもう共にいてくださることが本当に分かっている。ですから天上では本当に嬉しい、完全な慰めと喜びに満ちた礼拝が守られているんですね。先日この教会でもですね、天国に送った方がいますですね。今日もうミセス女学院教会と言っていいほどですね、本当に教会を大切にしてこられたですね、方でしたけれども、今度11月にですね、私たちまた先に天に召された方々を記念する記念礼拝をしますけれども、そうした信仰の先輩方もそこにいらっしゃるし、私たちもいつかその天上の礼拝でその方々と再会する、その喜び恵みが待ってるんだと。皆さんの先に亡くなった家族がいたら、その家族との再会が待ってるんだということですね。今日のですね、箇所の後半には、ではそのようにして天上に招かれて、そしてその白い衣、霊的な輝く体をいただく人々、そして、その人々っていうのはどういう人々なのかと、まあ、いろんな国からですね、いろんな民族が、そこに招かれていると、私たちもそこに加えていただけるんだというですね、まあ、そのことを少し申しましたけれども、では具体的には、私たちがどのようであるがゆえに、私たちはその中にですね、入れていただけるんだろうかということですね。そのことで今日のところに3つのことがですね、示されています。まず一つ目ですけども、それは14節にあります。この人たちは大きな苦難を通ってきたものであると言われています。大きな苦難を通ってきたもの。人生の歩みの中で苦難を経験したもの。ですね。苦難を経験したもの。 昔ですね、私学校の教師をしてた時に YWCA っていう顧問をしてたんですけども、そのたくさんの子どもたちを集めてですね、他の学校のこの YWCA の子たちも一緒になって礼拝をした時にですね、みんなちょっと目をつぶってくださいとですね、目をつぶってくださいと、で皆さんの中で本当にもう人生、今までまだ高校生だけど苦しいことがあって、もう死んでしまいたいなって思ったことある人いますかって言ったらですね、結構手が上がるんですね、結構手が上がるんですね、もう高校生でも本当に苦しいですね、大きな苦難を通ってきたものですね。まあこの直接にはヨハネっていう人は大きな迫害を受けたってね、もう本当に逮捕されたり殺されたりしてしまうっていう大きな迫害を受けたんですね。そういうことを経験したね。あるいは地震があったり戦争があったりですね、そういうことも本当に大変な苦難であります。大きな苦難と言えるかもしれません。でもそれだけじゃないと僕は思うんですね。私は思います。皆さん一人一人が経験したもう本当につらい、もう生きるのがつらいと思うような苦難、苦しいこと、そういうことを皆さんおそらく誰もが生きてたら経験するんじゃないかと思うんですね。この間も触れましたけども、五木寛之という人がですね、違う宗教を信じている方ですけれども、彼はですね、人生は苦難の連続だっていうことを言ってて、これはキリスト教でも一緒だなと思うんですね。苦難、自分の苦しい経験もあるし、家族の病気や死別や人間関係のトラブル、あるいは許せない苦しみで苦しむっていうことをですね、経験している人もいると思います。その一つ一つ、そのことをですね、経験された人にとってみたらですね、はたからどう見えようとも、そんなこと黒のうちに入らないよって人は言うかもしれないけど、でもその人自身にとってやっぱり大きな苦難なわけです。で、神様は、そのあなたが経験した苦難を経験したこと、それが天国に招かれる大事な切符だよと。その苦難を経験したことが、私がですね、あなたを天国に招き入れることの印なんだよっていうことを言ってくださってるんですね。あるいはですね、先週の月曜日にですね、福岡中部教会を会場に女性の会っていう集いをですねしました。地区から14教会からですね55名が出席しましたけども、女学院教会から7名出席したんですね。ただ今回のですね、この女性の会の集いっていうのは基本的には笑い声が満ちた楽しい集会でしたけれども、しかし他方ではもうこれから地区全体の女性の会を続けていけるか、行くのか、どうするのかというですね、そういう厳しい選択を迫られる、そのことについて話し合う大変シビアな集会でもありました。そして各ですね、教会の女性の会全体の存続が危機の中にある中で、教会の枠を超えた交わりっていうのは本当に大切だし、そこで得られるものは多いんだけれども、でも現実的には困難だよねっていうのがですね、まあ主な意見だったようです。そのような教会の現実、そしてそのようなことを話し合わなければならない寂しさ、それもやっぱり私たちが通っている苦難の一つだと思うんですね。でも神様はそのような苦難を通ってきた私たちを最後は天の御国へ招い、そして数えきれない大勢の人々が集まる天上の礼拝で本当に慰めに満ちたその交わりの中に私たちを招いてくださるですね。傷ついた私たちを癒してくださる、そういう礼拝、本当の礼拝っていうのは私たちが本当に慰められる礼拝ですね。その礼拝に私たちを招いてくださる、それが天国の礼拝なんだっていうことですね。もちろん私たちは現実に起こっているいろんな問題、苦しい問題にやっぱりこう向き合っていかなければいけないですね。女性の会の問題だったらやっぱりどうするのかっていうのを祈りながら考えていかなければいけない。でもそれとともに私たちが人生のさまざまな苦難を経験する、そのことを神様は本当に深い愛を持って見守ってくださっていて、そして最後にですね、よく頑張った ね、本当につらかったよねって言ってですね、そしてよく頑張ったねと言って天国に迎えてくださるんだと。今日のですね、 CS の礼拝の聖書の箇所が、あなた方には世では苦難があると。けれども、私は世に勝っているんですね。心配しなくていい。恐れることはないっていうですね。そういうイエス様のお言葉でしたけれども、まさに苦難があるけれども、その苦難を経験したことにがもう本当に大きなことなんだと。ですね。意味があるんだと。ですね。そのことをですね、受け止めて歩んでいきたいんですね。私たちが経験する苦難が天の御国に通じる扉なんだということであります。そのことも忘れないでいたいと思うんですね。それから二つ目は、この天にある人々がですね、先ほど言った白い衣を着ていると。まあ、私の考えでは、霊の輝く、白く輝く体になっているという。それはなぜなのかと。それはですね、その人たちが神の子羊なるイエス・キリストの血によって洗われたからだということが言われてますね。まあ、血で洗って白くなるっていうのはこれ、またこれもですね、普通に考えたらちょっとゾッとすることだし、また血で洗ったのに白くなるわけないじゃないかと、普通に考えたらそう思うわけですが、まあ、これはですね、何を言ってるかというと、イエス様の十字架の出来事、イエス様が十字架で流された血によって、私たちの罪が、汚れた罪が全部洗い清めていただいてるんだと。私たちはですね、心の中が見えたらみんなもう一緒にいられない。私たち心の中やっぱりいろんなものを抱えてますですね。でも、それはですね、イエス様が本当に十字架の出来事を通して清めてくださっている。洗ってくださったんだとですね。そのことによって、私たちは天の御国に入れていただけるんだとですね。特に洗礼を受ける。洗礼というのは、洗う儀式というのが洗礼ですけど、これはまさにイエス様の十字架によって罪を洗っていただく。そのことをですね、はっきりと示す出来事が洗礼を受けるってことですけれども、その洗礼によってあなた方は清められている。白くされているんだと。そのことで白い衣を着ているっていうのはそういうことなんだということですね。洗礼は天国への切符であると言った人がいますけれども、ある意味でそれは私も正しいと思っています。私たち自身には自分の罪も人の罪もどうすることもできません。消したくても消すことができません。でもイエス様だけはそれがおできになる。ただ一人の方である。ですからイエス様に自分自身を委ねる。そのことによって私自身は清くなくてもイエス様によってその汚れをですね、洗っていただけるんだとですね。そのことによって天の御国に招かれるんだとですね、いうことです。そして最後の3つ目は、17節にありますように、子羊が彼らの牧者となると言っています。牧者っていうのはですね、別の言い方で言えばですね、羊飼いのことですね。牧者、牧するものって羊飼いのことです。で、これは、子羊が牧者になる。子羊が羊飼いになるっていうわけですが、これも言葉としてはちょっとおかしいですね。変な表現をしているわけですが、これもですから、子羊なるイエス・キリストがあなたのことを、あなたはイエス、神様の羊なんだと。で、あなたのことをイエス様が羊飼いとして責任を持って最後まで導いてくださるんだということですね。イエス様はじゃあどこへ導いてくださるのかと。命の水の泉へと導いてくださると言われています。この言葉は有名な詩篇23篇をですね、思い起こす方もいると思います。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の原に休ませ、命の水の泉に伴い、魂を生き返らせてくださる。天国とは命の水の泉であります。天国というとですね、どうしても死んだ後に行くところと私たちは考えてしまいがちです。もちろん、ある意味でそうなんですけれども、でもですね、天国っていうのはむしろ私たちが本当の命に満たされるところと。ですね。その命の泉の皆、命の水の泉へと私たちは今もイエス様によって導いていただいているし、これからも最後までそこに導いていただけるんだということですね。まあこの世にはですね、本当に不安なことが絶えません。私たちの命をですね、奪うような出来事もたくさんあります。先ほども言いましたように、苦しみの連続が人生ということも言えます。 迫害や戦争や地震という経験は本当に大きな苦難だと言えますし、そのことを経験されている方々が世界にはたくさんいらっしゃる。そのこともそうです。でも私たちが日々日常生活の中で経験する人間関係のトラブルもそうだし、あるいは病気をしたり愛する人が死んでしまったり、あるいは仕事で苦しいことがあったり、そうしたさまざまな苦難の中に私たちは日々置かれています。でも慌てないで私たちはいたいんですね。特に教会で礼拝が守れるならば礼拝を守り続けたい、その幸いを感謝して歩んでいきたいのです。そして礼拝を通して繰り返し思い起こしたいんです。人生の苦難の後にはよく頑張ったねとイエス様がその愛の御手を差し伸べて迎えてくださる天の御国が約束されているということを私たちは忘れないでいたいのです。そして愛する家族との再会が待っている、友達との再会が待っている、命の水の泉へと招かれる本当の喜びが待っている、そのことを忘れないでいたいのです。そしてだからこそまた日々経験するような苦しいこと辛いことも最後まで諦めずに希望を持って歩んでいきたいと願います。お祈りいたしましょう。私たちの命の源なる主なる神様、黙示録の時代にあった迫害という大きな苦難を私たちは経験しておりませんが、しかし私たちの時代にも世界的にも一人一人にも様々な苦難があります。時に私たちはこの先どうなるんだろうかと途方に暮れてしまうことがあります。生きていていいんだろうかと落ち込んでしまうことがあります。けれども今日示してくださったように、本当に先が見えない中であなたに白い衣が与えられた人たち、これは私たちでもあると、そのことを示され感謝いたします。私たちにもあなたは最後に天の御国という大きな祝福を約束してくださっている。そこでは私たちの涙はすべて拭われ、喜びと平安で満たされる、そのようなことの礼拝に預かることができる、そのことを覚え、今与えられている人生をだからこそ一日一日大切に歩んでいくものとなれますように、一期一会を大切にして歩んでいくものとなれますように、あなたの白い衣をまとう人々のように生きていくことができますように守り導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。